お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。イスラエルとレバノンはホワイトハウスでの協議を受け、停戦を3週間延長することで合意しました。先週金曜日に発効された停戦は10日間、4月27日の月曜日に期限を迎える予定でした。アメリカのトランプ大統領は、イスラエルとレバノンの大使による会議は非常にうまくいったと述べました。レバノンとイスラエルの高官らと非常に良い協議ができました。今後数週間のうちにレバノンの大統領とイスラエルの首相がここを訪れる見通しです。両国は停戦の3週間の延長、つまり発砲を控えることで合意しました。実現を期待しています。ただ両国の問題だけではなく、ヒズボラの存在も考える必要があります。トランプ大統領でした。最初の協議で停戦が成立して以降、暴力は減少していますが、レバノン南部では攻撃が続いており、イスラエル軍が緩衝地帯とする地域を掌握しています。こうした中、イスラエルによる攻撃でジャーナリストを含む少なくとも5人が死亡しており、国連は強く非難しています。民間人、とりわけジャーナリストは常に尊重され、保護されなければなりません。今回の殺害について、事務総長は迅速かつ公平な調査を求めています。民間人を標的にすることや、人道支援の妨害、国際人道法への違反は許されません。ジャーナリストは妨害や嫌がらせ、さらなる危険にさらされることなく、その重要な役割を果たせるようにしなければなりません。国連のドゥジャリック報道官でした。EU ・ヨーロッパ連合がウクライナへの巨額融資を正式に承認しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は900億ユーロ、オーストラリアドルにしておよそ1500億ドル規模の融資がロシアを交渉の場に引き出す後押しになると期待を示しています。EU は合わせてウクライナ侵攻をめぐり、ロシアへの新たな制裁も承認しました。この制裁は今年初めに準備され、紛争開始から4年となる2月に発表される予定でしたが、ハンガリーとスロバキアが反対していました。ゼレンスキー大統領は今回の決定を高く評価しています。
You are right, 100% is pushing
Russia. おっしゃる通り、ロシアに交渉をより強く意識させるものになります。ウクライナにとってはまず国内での生産に使える資金が確保されるということです。私たちは決して弱くはなく力を保っています。ゼレンスキー大統領でした。ニュースを続けます。アルバニージー首相は全国障害者保険制度 NDIS の大規模な見直しを擁護しました。利用資格の厳格化や給付の見直し、そして不正な事業者への対策を通じ、政府は500億ドル規模にまで膨らんだ制度の支出を抑えたい考えです。この改革によりおよそ16万人が支援を失う可能性があります。アルバニージー首相は NDIS を本来の目的に沿った形に戻したいとしています。
The NDIS was never intended to have classrooms where 4 in every 10 children were on the NDIS
はクラスの子どもの4割が利用するような制度として作られたものではありません。本来の目的に立ち返ることが重要です。州やテリトリー、サービス提供者、そして地域社会とも協力しながら、適切な支援を提供していきます。それは実現できると考えています。アルバニージー首相でした。一方、障害当事者でもあるグリーンズのジョーダン・スティール・ジョン上院議員は、 今回の変更は特定の人たちを狙ったもののように感じると批判しています。
It's about choices, right? We are not having any conversation about
sustainability. 問題は選択のあり方です。予算の他の分野では持続可能性がほとんど議論されていない中で、正直言って今回の対応は標的にされたように感じます。労働党は障害のある人やその家族を狙いやすい対象だと考えているように思えますが、それは公平ではありません。スティール・ジョン上院議員でした。国際エネルギー機関のビロル事務局長は、中東でのイランをめぐる戦争が、これまでで最も深刻なエネルギー危機を引き起こしているとの見方を示しました。この紛争によりガス価格は地域を超えて急騰しているほか、食料や様々な製品の価格も上昇しています。ビロル氏は今回の危機が再生可能エネルギーへの移行を加速させる可能性があるともしています。
We had three in the last 50 years, 73 oil crisis,
79 過去50年でエネルギー危機は3回ありました。1973年と79年のオイルショック、そして4年前のロシアとウクライナの衝突によるガス危機です。しかし今回の戦争で失われた石油やガスの量はこれら3つをすべて合わせたものよりも大きくなっています。今回もエネルギー分野で大きな対応が進むことになるでしょう。ビロル氏でした。世界的な燃料不足が続く中、先住民のリーダーや支援団体は遠隔地のコミュニティで電力が止まる恐れがあると懸念しています。オーストラリアの多くの遠隔地ではディーゼルは移動手段だけでなく日常の電力を支えるためにも欠かせません。こうした影響に対応するため先住民の代表団はナショナルワーキンググループに参加し、遠隔地に暮らす人々への影響について話し合いを進めています。セントラルランドカウンシルのミーシャ・カートライト氏は NITB の取材で、燃料価格の高騰に対応するため政府の支援が必要だと述べました。遠隔地のコミュニティでは生活のあらゆる面でディーゼルに 100% 頼っています。電気や食料、水の供給、移動手段、さらには医療サービスを受けるためにも欠かせません。そのためディーゼルへの依存は非常に大きく、コストがかさんでいます。カートライト氏でした。ニュースを続けます。メルボルン大学の研究チームがビクトリア州沖にある奇岩群十二使徒12アポストルズがどのように結成されたのか明らかにしました。研究チームによりますと、何百万年にもわたる地殻変動によってこれらの巨大な岩が海から押し上げられたということです。研究を率いたスティーブン・ギャラハー准教授は、およそ860万年前に海の中から押し上げられたものの、その過程で傾いた状態になったと説明しています。研究チームは岩の構造についてはかなり詳しく分かってきたとしながらも、まだ解明されていないこともあるとしています。
サンプル
を採取し、地層を詳しく測定しました。さらに分光計を使って自然のガンマ線も調べています。論文にはそのデータを示す画像も掲載されています。地層については1センチ単位で詳しく調べて記録しています。ただし当時の気候についてはまだ解明できていません。ギャラハー准教授でした。サイバーセキュリティ担当相トニー・バーク氏によりますと、スキャム、詐欺の被害に遭うことで知らないうちに海外の犯罪組織に資金を提供している可能性があると警告しました。こうした組織は女性たちを騙して働かせ、詐欺に加担させる強制労働のような状況を作り出していると指摘しています。こうした犯罪ネットワークは拡大しており、女性や子どもたちが組織的な詐欺の拠点に連れて行かれていることが分かっています。中には11歳ほどの少女も含まれ、性的暴行や拷問、拘束といった被害に遭う恐れがあります。 オーストラリア犯罪研究所の報告によりますと、こうした施設に連れてこられる人の多くは、より良い仕事を求めて海外から来た若者で、一見すると正当な求人に見える誘いに騙されているということです。バーク氏はこうした状況について、現代の奴隷制に当たると述べています。女性たちはパスポートを取り上げられ、事実上閉じ込められた状況に置かれています。権利はほとんどなく、まさに奴隷のような状況です。詐欺の被害に遭うということは、お金を失うだけではなく、海外で女性たちの人生を壊している組織犯罪に資金を流してしまっていることにもなるのです。バーク氏でした。なお、性的暴力の被害に遭った方、またはその可能性がある方は、支援窓口1800リスペクト、電話1800-737-732、またはウェブサイト1800respect.org.au をご利用ください。緊急時は000に電話してください。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。